地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は浄法寺祭りについてお伝えします。新名社の例大祭として行われるもので、今年は9月14日土曜日から16日月曜日の3日間開催しました。伝統芸能、流し踊り、奉納相撲、民謡ショーと3日間で様々な演目が行われます。私高下は初日と2日目のプログラムに司会で参加させていただきました。さて、まずは初日14日土曜日に浄法寺総合支所前で行われた伝統芸能演舞の様子をダイジェスト形式でお送りします。こちらは7つものです。こちらは獅子踊りです。こちらは大森太神楽です。こちらは駒ヶ峰新山神楽です。総合支所前にはたくさんの観客の姿がありました。それでは今年の浄法寺祭りについて振り返っていきましょう。
浄法寺祭り実行委員会会長の佐々木春彦です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ローソンの、
はい、
佐々木さんですね。
はい
、はい、あの浄法寺祭りは、今年14日土曜日から16日月曜日まで3日間、
はい、そうです、
やりましたね。
はい、
はい、あの私も土日と携わりまして、
はいはいはい、お見かけいたしました。
はい、お世話になりました。
はい、
はい、佐々木さんはいつから会長ってなってたんですか。
いつからになるだろう、もう3年ぐらいになるのかな。
あ、そうなんですか。
うん、
それより前からは何か関わってたんですか。
それより前は出汁の ジョンボジネのコロナ前は3つの組がありまして、はいはい、それぞれの組で出汁を出してたんです、うんうん、で私は下組という組の、はい、まあ、出汁の委員長をやってまして。
あ、そうなんですね、そういう立つ割りでいたんですか。
はい、だから、うん、まさしく出汁の現場にいました。
そうなんですね、はい、ちなみに下組ってどこからどこまでになるんです
か。下組は、まあ、この辺からあの二戸方面という、うん、
で上組ありますよね。
上組はこっちから今度はあの診療所方面というか
診療所方面、うん、
能面道路沿いの方という
か。はいはいはい。もう一個って何ですか。
もう一個は中野組という。
中野組、
うん、それは今度はあの南というか八幡平市寄りの。
あ、
例えばそこの坂を降りてった、
はいはいはいはい、
うん、からから、あの、多岐見橋の手前の方まで。
はいはいはい、うん。の方でっていうことが。
はい。
おお。そうですよね。3つ組あったんですね。
そうです。
で、ってことはコロナ後ですか。
コロナ後に、あの、お祭りを再開した時に、うん、出せなかったね、どこも。
うん
うん。うん、うん、うん。ですね。それが一昨年ですね。
はい。
で、なんとかせにゃいかんということで、でそれぞれの組がもうあの体質が弱くなって、
はい、
なんか出汁を出せるような状態ではなかったんですね。高齢化も進んで、
はい、
で去年、うん、そのなんだその組の範囲を超えた全庁的な感じで一台出せないかなということで、うんうんうん、小軽前健太君に相談して、
はい、
で出汁の組頭になってもらって、
はい
はい、なんとか去年一台出しました、
はい、うん、でした ね、うん、
で本当は去年そのお祭りが終わった後にその出汁の組織をもうちょっとねこう強化しなきゃいけないと思ってたんですが、
うん、
なかなかその集まる機会がなくて、
はい、
どんどん時間ばかり過ぎて、うん、で今年に入ってもう時間がないということで今年は断念しました。
うん、そういうことだったんですか。
うん、
うん、本当は出したかったけど、
やっぱり出汁のないお祭りは寂しいですもんね。
そうですよね、あの実際当日かな、私も何人かこう今年出しないんだっていうことを言われたので、
うん、でしょうね、
うん、そうだったんですね、
はい、
うん、なので今年は出しがない形で
ない形で非常に、うん、あのお祭りの会長としても申し訳ない気持ちです、
はい、だったんですね、うん、
まあ、その反省も踏まえて、うん、もう今年は早い時期に、
はい、
まあ、小軽前健太君交えて、うん、いろいろな話をしていこうかなと思っています。
ということは来年
来年に備えて
向けて、はいはい、ってことです、
はい、
うん、あの浄法寺のお祭りでいう と本当はまあその出汁があるんでしょうけど、うん、あの七つものだったりこう、うん、伝統芸能の皆さんで回りますよね、
うんうん、
あれももう恒例ですか。
あれももう昔から変わらず。
あ、そうなんですか。
もう一つ本当はあったんですけど、
はい、
それもコロナ前からちょっと人手不足みたいな感じで、でないんですけど、
うん、
今はその七つもの獅子踊り、
はい、はいはい、獅子踊り、
うん、あとは大森大神楽、と駒ヶ峰新山神楽と、
はいはい、
4つ出てますね。
うん、本当はもう一個あったんですか。
もう一個あの杉沢の方の縁振りというのがあったんですけど、
おうおうおう、うん、杉沢に縁振りあったんですか。
あったんです。
うーん、
コロナ前は出てましたけどね。
あの土曜日はその郷土芸能の皆さん6時からか、
ええ、一斉に踊りましたよね。
やりますよね、うんうん、あそこに出てるのがそうか、みんな回ってる
って。そうです、回ってる団体ですね。
そういうことなんですね、うん、ですね。で土曜日はその後打ち上げ花火があって、
はい、
ということでしたね。 で流し踊り、
うん、
まあ、私もあれは去年もかな、
うん、
アナウンスもやってもらったんですけども、
うんうんうん、
はい、流し踊り今回は4団体
少なかったです、
うんうん、あれって昔はもっと出てたんですか。
昔はですね、あの例えば町内の金融団とか出てたんですよ、
はいはいはい、
ところがどこの金融機関も人が少なくなって、
うん、あ、金融機関も
です
か。
そうです。だし、あの農協がなくなったし、信用金庫もなくなったんで、
はい、
金融団組めなくなったんですね、
はいはいはい、
うん、
あの流し踊りのルートは一緒だ
った。ルートはね、うん、あの毎年審議するんですよ、
はいはい、
あの橋から一直線がいいのか、
うん、
その新名車の下から、
はい、
あの県道を通ってここで曲がるのかという、
あ、
そういうコースを、
うん、
でやるたんびにそっちの方がいいとか、
はい、
こっちの方がいいとか、あの踊り手さんからいろいろ意見が出たりするんですよ。
そうなん
です
ね、
うん
うん、私一昨年は、うん、あの当時あの乗馬場猫の、
うん、はい、
企画があったので、
うん、
その中の一つとして踊り側に出てたんですけど、
うん、
その時新名車側だった覚えが
ですよ、ね、
ありまして、
うん、なんか新名車側の方だと、はい、暗いとかなんとか苦情が出てね
あ、そうですか、
ええ、
うん、暗い
、うん、ただ本当は剣道通って曲がった方が、
うん、
なんかそれっぽい感じがしますよね。
そうですね、
なんか正面からまっすぐ来るだけだと
そうですよね、
という気、うんうん、ありますけど、
今年そうでしたね。
今年そうです、
うん
うん、
パターンでしたもんねそっか、じゃあ来年もどういうルートなのかはまだ分かんないってこと
ですね。そうですね、また、
うん、
いろいろ
さて番組はここで一旦ブレイクタイムです。かだれば、この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しているヒメボタル五教科会の作品を紹介します。
こんにちは、ヒメボタル五教科会代表のカリンコです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌はカリンコの作品です。大きな緑の目、片方だけ動かし睨む鬼ヤンマの凄み。この作者は私です。二戸大橋では夕暮れになると手すりにトンボがずらりと並んでいるのを見ることがあります。どうしてかなと手すりを触ってみると、日中に比べひんやりしているのです。それと同じような光景が新しくできた岩屋橋でも見ることができました。手すりは触ってみると特にひんやりしているわけでもないので、どうしたものかとそれでいたずら心を起こし、指で手すりをトントンと叩いたら、小さなトンボは素早く飛んで逃げたのですが、鬼ヤンマは平然としていて、それどころか片目だけ動かしギロリと私を睨んだのです。せっかく羽を休めているんだから邪魔をするんじゃないよと言われている気がしました。それで作った歌です。 それでは繰り返します。大きな緑の目、片方だけ動かし睨む鬼ヤンマの凄み。以上、カリンコの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五尿化会のカリンコでした。
この番組カダレバでは、地域の新たなコミュニティの形をお伝えしています。サークルや団体の他にも、地域行事など様々なコミュニティの形が見える瞬間があります。その一瞬を切り取るカダレバスナップというコーナーを不定期でお送りしています。今回は第29回愛の架け橋セーフティーロード作戦の一場面を切り取ります。岩手県と青森県をつなぐ国道4号線において、二戸警察署管内と三戸警察署管内の交通安全関係団体が集まって交通安全を呼びかける活動です。今年は9月24日火曜日に金田一の国道4号線上で行われました。二戸警察署の方にお話を聞いてみましょう。
ご紹介お願いします。
はい、私、二戸警察署交通課長の佐々木と申します。
はい、先ほどは、セーフティーロード作戦、終わりましたけど、はい、お疲れ様でした。
どうもありがとうございます。お疲れ様でした。
これ正式タイトルで言うと愛の架け橋セーフティーロード作戦っていうんですよね。
そうです、はい、
これどういうものなんですか。
これはですね、岩手県と青森県をつなぐ国道4号、国道4号線の県境で、安全、運転の、モーターロバタであったり、安全プラカードを提示してですね、交通安全を訴えかけるのと、あと、そこを通過する方々にですね、交通安全のチラシであったり反射材、あとは今年二戸、市内に向かう方についてはミネラルウォーター等配布しております。はい、
前聞いたんですよ、あの愛の架け橋って AI、
はい、
あの青森と岩手の頭文字だからってことなんですよね。
はいはい、そうです、はい、
なので現場に行ったら、はい、二戸方面、三戸方面、タコとかもいたのか、
はい、
あのすごい人数いましたね。
いや、そうですね、だいたい今年150人前後は、はい、集まってもらえた。
そうですね、はい、それぐらいいましたね。はい、はい、先ほど終わったばかりですけど、はい、今回どうでした。
今回ですね、5年ぶり、約5年ぶりにですね、はい、新型コロナがあったのと、あと去年、本当は実施予定だったんですけど雨が降ったりして行えなかったので、約5年ぶりに実施することができて、久しぶりだったのでどうかなと思ったんですけども、天然水をミネラルウォーターを配ったり、それを受け取った方からかなり好評をいただいておりましたし、成功したのかなというふうには思っております。
そうですね、分かりました。ということで、今回その愛の架け橋セーフティーロード作戦についてのお話でした。お疲れ様でした。
どうもありがとうございます。お疲れ様でした。
今回のカダレバスナップは第29回愛の架け橋セーフティーロード作戦の一場面を切り取りました。地域コミュニティサークルカダレバ、9月14日土曜日から16日月曜日の3日間行われた浄法寺祭りについて振り返っています。 こちらは15日日曜日の夜に行われた新名社奉納相撲の様子です。白熱の取り組み、盛り上がる観客、熱狂、あの場面は忘れられません。さて、引き続き浄法寺祭り全体の振り返りをしていきます。お話は浄法寺祭り実行委員会の佐々木会長です。
私は今回その長所取りの後、奉納相撲大会も、取材で見に行かせてもらって、今回初めてだったんですけど、めちゃめちゃ盛り上がるんですね。
そうですね、でああいう形でお祭りの夜に相撲やってるところっていうのは日本でももう珍しいらしいですね。
そうですか、思ってる5倍ぐらい盛り上がってて想像の
ですよ、ね、
こんな人集まって
で酒飲みながら
ちっちゃい子からおじちゃんおばあちゃんまで熱狂してるのが、あれ なんかこう独特な世界観だなと、
すごいですよ。鼻が上がって
上がるんですね、ああいう
の
ね。いや面白いですね。
面白いですよ。まあ、浄法寺高校相撲強かったんでね、全国レベルだったんで、で大相撲も輩出してるので、だから結構青森県からも浄法寺高校に来たんですよ。
あ、そうなん
ですか。相撲部に、それがあのタッコとか三戸から結構来たったんですよ。あともう青森県にあの三本木農業という超、強い学校がありますからね。
はい、そうですよね。
で浄法寺の子で、その三本木農業入った子も何人かいるんですよ。だからそういう子が選手たちやると、まあね、結構知ってる人もいるんじゃないかなと、お互いね。
そうですね。いや、なんか改めてこう浄法寺での相撲人気っていうのがすごいんだな
って。そうですね、やっぱり昭和45年の岩手国体の相撲会場になってますから、もともと相撲が盛んなところなんですよね。
ですね。3日間ね、こうしてこう投資でやってきたわけですね。
はい。
こういうのってそのさっきの反省会の話は、ちらっと出ましたけど、お祭り始まる前どれぐらいからこう本格的にじゃあ今年こうしていこうって動き出すんですか。
出汁を考えなければ年明けてからでも全然いいんですね。
はいはいはい。
まあ春先ぐらいに、とりあえず今年の今後の日程とか決めてどうしていこうというような、ただ出汁の場合は、今までその各3つの組があった時はもうノウハウは蓄積されてるので、そんな早くから動かなくてもよかったんですけど、今回組織作りからしなきゃないので、もう年前にある程度組織をできれば作りたいなと思って。
そうです
ね。去年出した時も集まった若者はほとんど出汁に携わったことがないメンバーで、でそれぞれ下組、中野組、上組から割と若手の携わった人が出て、いろんな指導したり、太鼓の叩き方とかいろんな指導をして、本番に出汁を出したということなんで、結局そのなんだ昔の組の人たちが携わらないとできないわけですよね、今後も。
そうですね。大きくきっかけになったのがコロナだとは思うんですけど、
コロナで本当に、いろんなイベントが、ストップしてしまって、で3年ぐらいストップして、だいたい4年ぶりにというフレーズが多かったと思うんですけど、やっぱりお祭り4年ぶりというのはきついものがあるんですよね。
あとはやっぱこう浄法寺祭りにこう 関わる人っていうか、うん、見に来る人っていうのも、これももっとこう増えてもいいんじゃないかなと私は思うんですけど、
その辺がですね、うん、その去年出しに関わった、うん、若い人たちがやっぱネットとか使って、
はいはいはい、
結構あの集めてくれたみたいで、うんうんうんうん、結構知らない人たちが私引っ張ってくれたり
あったんで
、はい、そこはねやっぱりあの若い人たちに期待したいところです。
どんどんこういうの加わってっていうのは
もうあのできればそのもう何の仕切りもなくて、引っ張りたい人おいでっていう感じで、どっからでももう雪踊り芸能は変わっちゃいかんのですよ、
はい、はいはいはい、
ね、うん、あとあのおみこしとかあの神社の行列なんかも変わっちゃいかん、
うんう
ん、あとそのそれ以外のイベントはいろんな工夫を凝らして毎年変わってもいいと思うし、ね、ネットを使っていろんな募集してみるのも面白いし、うん、そういうのはどんどん変わっていっていいなと思うので、うん、お祭りってそういうもんですよね、
はい、
うん
うん、ずっとやっぱ変わっちゃいけないところはいけないところもちろんあって、
うん、で変わっていってどんどん変わっていってもいいのがあって、うん、
ですね、
うん、
じゃないとね、
うん、それで続いていくんじゃないかなとは思うんですけど、
うんうん、
古くからの形を変えずに残すものと時代に合わせて新しく形作っていくもの、これからのお祭りに求められるあり方だと感じました。残念ながら今年はなかった出し運行、来年はぜひ。さて次回は九戸城祭りについてお伝えする予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。